最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高衣紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。ミッションミッケ人生デザイン研究所の高衣紗彩です。はい、この後続く陽平さんの声がないんですけれども、今回の放送から新しいスタイルでお届けしてまいります。これまで9年間、約9年間ですね、ナビゲーターの陽平さんと2人で毎週お届けしてまいりましたけれども、2026年からは私1人でお話しする形に、変わります。2人の掛け合いをこれまで楽しみにしてくださっていた皆様、本当にありがとうございました。漫才師ではないですけれども、2人とも漫才のようなやり取り、清涼感あふれるやり取りに、思わずクスッとしてしまいますという、そういった声もたくさんいただいています。私自身も本当に楽しいひとときでした。ただ今回の変更には明確な理由があります。漫才のようなやり取り、楽しんでいただいていた方々がいらした一方で、紗彩さん一人の時の方が深い話が聞ける、そんなお声も数多くいただいてきました。一人だからこそできることがあります。世界情勢の構造を読み解き、それが私たちの生活、決定、判断、選択にどう影響するのかを掘り下げ、そこに哲学や東洋思想の視点を重ねながら本質を問い直していく。このプロセスは対話よりも一人の語りとして、一つの思考の流れとしてお届けする。その方がお届けしやすい、受け取っていただきやすい、と考えました。これが新しいスタイルの革新になります。扱うテーマはこれまでと変わらないです。人間行動学の H、この世の真理、断り、そして経済、政治、地政学領域の深掘り、私独特の見方を多くの皆さんに評価いただいています。これらはこれまでと変わらずお届けしてまいります。ここに今年からは東洋思想、東洋哲学と西洋哲学、この2つの英知がさらに加わっていきます。世界の動きを読むだけでなく、それを自分の人生にどう落とし込むのか、そのプロセスにおいて東洋思想、西洋哲学ともに非常に意味のある役割をしてくれると思っています。そこにより深い視点をお届けできればと思っています。専門家のゲストの方をお招きすることもあるかもしれません。これまでのような漫才はなくなりますけれども、静かな語りにはなりますが、その分密度は濃くなると思っています。2017年4月からお盆もお正月も休まず続けてきたこの番組、次のステージに進むタイミングが来たと感じています。掛け合いを楽しみにしていた、してくださっていた皆さんにも、きっと新しい価値を感じていただけることと思います。これからも皆さんとの対話は続けていきたいと思っています。これまで感想を送っていただいて、来られた皆さんには引き続き、感想をお待ちしております。忌憚のない、リクエスト、ご意見、何でも結構です。ナビゲーターが一人いなくなった分ですね、皆さんとの対話を深めながら、この先も末永くこの番組続けていきたいと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のテーマに入りたいと思います。今日のテーマはですね、金利上昇があぶり出す人間関係の心理ということになります。 こちら金利がね、日米で、上昇しているというのは、皆さんもよくご存知かと思います。これ朝のライブでですね、オープンチャットでのライブで、お話今週させていただいたんですけれども、これが人間関係にどういう影響を与えるかというね、あまりない視点から考察をお届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、では改めてですね、金利が上がるというのはどういうことかっていうところから、やっていきたいと思います。まあ、普通経済とか、金融市場の説明をするのであれば、金利が上がるということはこうこうこういうことですよっていうね、その生活への影響とか金融市場への影響とか、そういった話になるんですけども、今回はそれではなくてですね、誰もやれていないところを掘っていきたいと思います。人間関係ですね、金利と人間関係、全くこう接点がないように思えると思うんですが、これが私たちが気がつかない間に人間関係のあり方に影響を与えることになるなと感じているので、それをシェアしたいと思います。その意味で改めて金利が上がるというのはどういうことかお伝えすると、簡単に一言で言うと、お金を借りるコストが上がるということですよね。企業にとっては資金調達コストが上がる、個人にとっては住宅ローンや事業資金の利息が増える、つまり誰もが使えるリソースが限られてくるということなんですね。この状況で企業も個人も何を迫られるか、選別です。誰と組むか、どこにリソースを割くか、何を優先し何を切るか、これまで以上にシビアに問われる局面に入りました。ここで重要なのは、これは単なる経済合理性の話ではないということです。人間関係そのものが構造として選別の対象になっていくということなんですね。どういうことか、より深く説明を、進めていきたいと思います。例えばなんですけれども、企業であれば曖昧なパートナーシップ、または成果が見えない提携関係、こういったものはいち早く見直されていきますよね。個人であれば、これはなんとなく付き合っている関係、義理で続けている集まり、こういったものに時間的にもコスト的にもリソースを割くことが難しくなってくる、あるいは優先順位が下がってくるということで、これらの関係性が整理されるということが考えられます。つまり人間関係、関係性という領域においても利回りが問われる時代に入ったんですね。これ、金利がある世界というのは30年以上私たちは経験していないですから、そうですね、平成生まれの方でも経験してない方が半分いらっしゃるということですよね。令和世代は言わずもがな、そして、知っているのは昭和世代だけというねことになりますけれども、それもね、大昔のことで感覚としては覚えている方も少ないと思います。金利がある世界というのはどういう世界かということですね。もちろん定期預金貯蓄をしていると、それだけで 8% というね利回りが年間もらえる、そういう時代だったわけなんですけど、なのでお金の心配とか、老後の心配とか、そういった心配事っていうのは、取り上げられることがなかったですね。どこに何を投資していくか、現金で持っていたらやばいよ、そんな話も、なかった時代になります。それはとても良かったですね。ですけれども一方で、金利が高いということは、先ほどお伝えしたこととつながりますが、住宅ローンや、何か事業を始める時に、お金を借りた場合、利息、支払い利息が増えるということなんですよね。 なので、まあ、一長一短あるんですけれども、その環境で、私たちは育ったことがない、あるいは大昔過ぎて、その環境だとどうなるか、何がどうなるかっていうのがね、イメージしにくいと思うんですよね。これどういう形になっていくかということをね、今日は深く掘り下げて、この後伝えていきたいと思います。人間関係も、投資対象に、なるっていうことがまず一つあると思うんですけども、そういう見方というのはね、抵抗がある方もいらっしゃると思います。人間関係にも利回りが問われる時代になったと先ほど申し上げましたが、実際に、それは起きていることなんですよね。時間もエネルギーも、私たちの、考えとか感情とかそういったことも、全てリソースになりますね。そのリソースをどこに、注ぐのか、それが問われているかなと思います。はい、ではこうした局面で私たちはどんな能力が求められているのかってことをに入っていきたいと思います。おそらく多くの方が真っ先に思い浮かべるのはこういうことかと思います。摩擦を起こさず空気を読みうまくやる、これ重要な人間関係力と言われてきましたよね。確かにそれは短期的には場を回す力になります。会議で対立を避けて上司の機嫌を損ねず取引先とも良好な関係を維持する、組織の中で生き起こっていくためには必要な処世術として語られることも多いですよね。ですけどここで一旦立ち止まっていただきたいんですね。それが普通になった時何が起こるか、関係は少しずつ水面下で歪み始めるんですね。こういう摩擦が起きない、空気が読まれる、うまく対立を避けてまあまあな良好関係を築く、その局面では出てこないものがあります。皆さん何だと思いますか？陽平さんがいないので、皆さんが代わりに答えていただければと思います。何だと思いますか？出てこないもの、本音になりますね。当たった皆様おめでとうございます。当たっていなかった皆様もそれぞれね、ああそれもありますよねっていうことあると思います。こういう環境では誰もが建前と本音を分けるようになるんですよね。建前で話すようになります。そうすると境界線が曖昧になってきます。境界線というのは人間関係の境界線です。心理学でいうところの境界線ではなくて、通常の人間関係の境界線です。どういうことかというと、どこまでが自分の責任で、どこからが相手の領域なのかが分からなくなってくるんですよね。誰の判断で動いているのか、誰が決定してこれやってるのかが見えなくなってきます。気がついたら誰も意思決定していない。そんな状態で物事がなぜか動いている、そういう状態になること、組織では珍しくないんですよね。ですけどこれはそこにいる個人の問題ではないんですね。関係性そのものが崩れている状態です。健全な完全関係性ですね、それが崩れている状態。うまくやることが目的となっている、これがその背景にあります。うまくやることが目的化すると人はこう考え始めます。波風立てなければこの関係は続く、私さえ我慢していれば全ては丸く収まる。これよく聞きますよね。特に後者、私さえ我慢していれば全ては丸く収まる、そして私は別に我慢することに、そんなに痛み苦しみを伴わないので別にその役割を担って大丈夫という方も、この環境だからこんなにいっぱい今増えているんですよね。でも本当にそうでしょうか？我慢しておけば丸く収まるでしょうか？波風立てなければ関係は続くんでしょうか？はい、金利が上がる局面では 曖昧な関係ほどコストになりますよね。なぜなら曖昧な関係は判断を遅らせてリソースを浪費して、最終的には誰の利益にもならないような方向に動くことが多いからです。なので見直しをすると、曖昧な関係があるところから整理されていきます。むしろ対立関係があって、本音で、喧嘩してるんじゃないんですかっていうようなね、ディスカッションが繰り広げられて、もう本気でみんながこのプロジェクトを成功させようって言って、時にはぶつかりながら本気で取り組んでいるところっていうのは熱量が違いますよね。なので結果も出しているんですね。そういうところは整理されるとしても一番最後まで残るんじゃないでしょうか。はい、ここで一つの視点を提示したいと思います。哲学者のプラトンって言いますよね。名前聞いたことあるかと思います。彼がこう言っていました。調和とは同じになることではない。異なるものがそれぞれの位置に立っている状態、それが秩序だ。そのように彼は言ったんですね。この言葉、非常に、深いことを言っていると思っています。私たちは調和という言葉を聞くと、つい結果的にみんなが仲良くしている状態とか対立がない状態というイメージを持ちがちですよね。ですけども、プラトンが言っているのは全く逆のことになります。調和とは違いを消すことではないよ。それぞれが異なる自分の位置に立ち続けることで生まれるものですよって言ってるんですね。これビジネスでも全く同じですよね。優れたチームというのは、先ほどもお伝えしましたが、全員が同じ意見を持っているチームではないですよね。それぞれが異なる観点から異なる視点を持って、それをみんなシェアし合って、一つ一つの視点を吟味する。そして実行するときにも、それぞれができることをそれぞれやっていくということは、異なる役割をそれぞれが自然に担っていくっていうことになるんですよね。だからこそ組織は機能するという形になります。逆に全員が空気を読んで同じことを言い始めたらどうでしょうか。そのチームはもう終わりですよね。組織として倫理的に反する、倫理に反する、ことをやっていた組織というのは、古くから定期的に発生しているんですけれども、例えば、つい最近といっても数年前ですけれども、食品の、賞味期限を、会社こぞって、意図して書き換えるってことをしていた食品会社がありましたよね。それも倫理的道徳的にやっちゃダメでしょ、それってみんなが思うものですよね。ですけれども、何か大人の理由があったのか何か分かりません、けれども、それを、やってくださいねという命令が上司から来た。その時に、これこんなことを何でするんですかっていう人がいたら、そこでストップがかかったかもしれないですよね。ですけど、私たちは工場で働いている一人であるならば、自分がそんなこと言ったって、もう上が決めたもの、自分依存になっちゃうよ、そんな一人のペーペーの社員の言うことなんて考慮しないよ、言っても無駄だよ、言って変わるもんだったらもう変わってるよみたいなね、諦めの境地になり、これってどうなのっていうのがみんなの口から出なくなった。そういう時にはどうなるかというと、組織はそれまでどんなに、いい組織であったとしても方向性を、誤って、走り始めるんですね。そしていつの日かバレて、今まで、何十年もかけて培ってきた信頼が一夜にして崩壊すると。食品会社ってきっちりかっちり 管理をしている衛生面、に関しては特にですね、そのように私たちは思っていますよね。それが賞味期限切れたのを、切れて戻ってきたのをもう一回2週間後に打ち直してもう一回トラックで運んでいたっていうね、どうですかこれ。私たちは何を信じたらいいかわからないですよね。これなんで起こったんですかっていうね、検証がさまざまな、専門家からされたんですね。その検証を何をしたかというと、社員は何も言わなかったのかっていうことです。で、結論から言うと何も言う人がいなかったんですね。不思議に思っても、あのこれってどうなのと思っても何も言わずに、上からの命令だとはい分かりましたと言ってやる、これが、まあ、サラリーマンですよっていうことを、そのように思っていたということですね。他の言い方をすると、みんなイエスマンになり下がっていたっていうことですね。これが全員が空気を読んで、同じ意見に、まとまっていくっていうことの、リスクになります。よく同じ会社の人たちはみんな同じ考え方になっていて、人間として同質、質が同じっていうことですね。同質になるって言われていますよね。なので、転職なんかして他の企業に行くと、まあ新卒からずっと一つの会社でそこの、文化に、浸って生きてきた方というのは、大会に出るとその会社だけで、こう通っていた常識っていうのが外に出たら常識ではなくなり、生きていくのが難しくなるっていうことをよくありますよね。それは所属していた会社の中でその会社の色に、同質化されたからなんですよね。それもうすでに、日本の社会で起こっていて、もうだいぶ前からねこれは問題視されていました。ですがまだ全然当時から、状況は改善はされていないんですよね。調和とは違いを消すこと、みんな意見が同じになることと言うと、そうかなって、そうじゃないんじゃないのって思う方いらっしゃいますよね。ですけども現状を見るとそうなっているってことなんですよね。それは改めてこのプラトンの言葉を、真意を、その言葉の真意を受け取って、調和とはどういうものですかっていうのを考えたいと思います。調和とは違いを消すことではないんですよね。それぞれが自分の立っている位置にしっかり立っていること、立っている位置に立っているっていうのは自分の意見を持ったまま、そこに居続けるということですね。圧力で自分の意見を変えない、空気を読んで自分の意見を隠さない、持ってる、持ってないふりをしないっていうことですね。優れたチームというのは全員が同じ意見を持っているチームではないですよね。それぞれ異なる視点を持ち、異なる役割を担って、異なる判断基準で動いている。それがなぜか全体として調和するっていうことなんですよ。これ宇宙の断りと同じなんですよね。例えば蜂と花っていう関係がありますよね。蜂は花から花へと飛び回るので、おしべとめしべがくっついて、花が咲くわけですよね。それで、自然というのは回っているわけです。蜂は私が動いて、おしべとめしべをくっつけてあげるからねって言って花のためにやってるわけではないんですよね。自分が甘い蜜を集めに行ってるだけなわけです。その結果お花のためにもなっている。お花の方は、自分が動けないので蜂に来てもらって、花粉をね運んでもらう必要があるわけですよね。それを頼みもしないけれどもやってくれている、それをやってもらっている、それを引きつけているのは蜜なんですけれども、花も蜂を引きつけるために蜜を出しているわけじゃないんですよね。それは花が育つ過程でできた、副産物なんですよね。ですけどその蜜があるから蜂が来てくれている。そういった結果として 調和が保たれるっていうのが自然の中で起こっていることなんですよ。これどこを切り取っても起こっています。ですが人間だけが個々が勝手に何かを考えてその自然な動きをしなくなってるってことなんですよね。しなくなって見せかけの調和を作っているんですが、調和というのは自然の中の調和のようにそれぞれが異なる視点で異なる動きをして異なる役割を持っているときに全体として見たらなんか調和してますねってなっているっていうことなんですよ。なので組織も同じでそういう形で機能している組織はずっと維持されていきます、発展をし続けます。そうではない、組織は滅びていくっていうことなんですけども、金利ある世界ではそれがより加速するっていうことが見通せるっていうことですね。なぜなら全てがコストなわけで機能してないところからコストカットされていきますから、蜂と、花のような関係になってうまいこと回っていて生産性も上がっていたらそこを整理しようとは思わないですよね。それは何に基づいているかというと、みんなが違った視点から違った動きをした結果調和が取れている、そういうところが結果を出しているわけなので、最終的に生産性もそういうところが上がっているということですから、整理はされずに、残り、続けるということですね。はい、ではここから、あなた自身に問いたいと思います。うまくやろうとしてきたことないでしょうか。この場をうまく立ち回ろうとか、今日の会議うまく進めようとか、自分が今日会議を回す役割だったらですね。でリーダーの方は特に、自分のチームをうまく回そうとしていないでしょうか。それ自体は悪いことではないです。悪いことではないんですけれども、そのうまくやろうとすることで先ほどのような同質化を促すことになってないですかっていうところを見ていただきたいんですよね。本当に関係性を良好な関係性を保っているのかどうか、そうではなくて良好に見えるけれども水面下は崩れているのか、これをご自身に聞いていただきたいと思います。リーダーではない場合、うまくやるっていうことを目指すことによってどんな関係を守ろうとしているのか、これを聞いていただきたいです。どんな関係を守ろうとしているのか、そのチームが対立構造にならないっていう、それを守ろうとして、自分の言いたいことをつぐんでいるかもしれないですよね。そうすることで、次の質問ですけど、そうすることでうまく回っていると見えていると思います。ですけどそれが自分の立ち位置を後退させることになっていないですかっていうところを見ていただきたいんですね。例えば会議で自分とは違う意見が出ました。でも空気を考えて黙っていた。その結果プロジェクト進んだけど後になって問題が噴出した。それは自分がまさに言おうとしていた問題だった。あるいは上司から無理な要求をされた。でも関係を壊したくなくてノーと言わずに引き受けた。その結果自分の時間も自分のリソースも削られて本来優先されるはずのことができなくなった。そうしたらそこに歪みが出てきて問題が発生したっていうことありますよね。これ一見するとうまくやったように見えます。ですけども実際には何が起きているのか、あなたは自分の立ち位置を後退させてるんですよね。後退させたことでその場は丸く収まった、私さえ我慢すればっていうやつですね。ですけどそうしたことで全体の自然に、起こるはずの調和が乱れちゃったんですよ、逆に。なのでその後問題が噴出するわけですね。自分の判断基準を後回しにして、自分の境界線を曖昧にして、自分のリソースの使い方を他人に委ねているってことです。 それが積み重なるとこう感じ始めます。なんだか自分の人生を生きてない気がするな、誰のために働いてるのかこれじゃ分かんないよな。まあ明治的に会社のために働いてると昭和の人たちは言っていました。今の人ってそんなことを思ってる人はいないですよね。自分のために働いてるつもりなんだけれども、こういうことをすることによって自分を交代させることによって結果的に昭和の人と同じになってる、会社のために上司のために働いてるようになっちゃってる、それに気づいた時に仕事に対するやる気が失われるんですよね。気づいたら自分が何者かすらもわからなくなっている。これも決して珍しいことではありません。多くの人が静かに抱えている感覚です。そしてここで最も重要なのは、これは人格とか性格の問題ではないということなんですね。人間性の問題ではないです。あなたが優柔不断でも気が弱いからでもないです。関係性の構造自体がすでに崩壊しているからこういうことになるんですね。これはその場を作る責任を担っているリーダーの責任になります。どちらにしてもプラトンの言葉をもう一度思い出していただきたいんですね。調和とは同じになることではない。あなたが自分の位置に立っていなければ調和は生まれないです。表面的にうまくいってるように見えても構造としては歪んでしまっています。金利が上がる局面ではその歪みがコストとして顕在化します。構造的にはというのは潜在的に歪んでいるということですね。これまで対してコストに意識が向いていなかった時にはそのままになっていました。潜在的なままでいました。表面化していなかったですけれども、金利が上がる局面ではその歪みがコストとして顕在化するということです。はい、もういい時間になってまいりました。ここで最後に問いかけたいと思います。あなたは今どの関係を守ろうとして自分を交代させていますか？これは自分を交代させているという、ことを今回の、このポッドキャストで発見した方への問いです。具体的にどの関係性を守ろうとしているのかというところを考えていただきたいんですね。仕事の上司との関係なのか、仕事上のパートナーシップなのか、お客さんとの関係なのか、家族との関係なのか、友人との付き合いなのか、どこかで本音を飲み込んでいないか、どこかで境界線を曖昧にしていないか、どこかで自分の立ち位置を後退させていないか、もしそうならそれは今見直すタイミングかもしれません。なぜなら世界の構造が変わっているからです。金利が上がってリソースが限られ選別が始まっている。曖昧な関係はもはやコストでしかない。そんなような中、見直しをせずに今までと同じことをやっていると選別されていきかねないっていうことなんですね。なので、今日は声を大にして、ですね、これを皆さんに、お届けしたいと思います。ですが、曖昧な関係はもはやコストと言いましたけれども、これ悲観的な話ではないんですよね。むしろチャンスになります。そうですよねって思った今が、今こそが自分の立ち位置を明確にして本当に大切な関係にリソースを集中させて構造的に健全な関係を築き直すことができますよね。はい、今日の話、何か一つでも引っかかるものがあったら嬉しいです。人間関係は感情の問題、心の問題だと思われがちです。ですけれども、
構造の問題であることも多いです。私はこれを認知の問題、自分の認知の問題というふうにこれまでお伝えしてきましたけれども、それは金利がない世界で潜在的なコストはスルーされてきたからなんですね。スルーされなくなったら構造の問題が表面化してきます。そしてその構造の問題は世界の動きと密接に結びついています。だからこそ世界情勢を読むことも非常に重要なことになります。人生のデザインをすることに直結していくんですよね。はい、ということで、最近、朝ライブでは最近ではないですね、1年半ぐらい前から朝LINE のオープンチャットで世界情勢の、解説を毎朝お届けしています。月水木が私が7時半から担当させていただいています。火金は澤田理央というね、JDS で、今や資産形成のクラスを担当している、講師がお届けさせていただいています。そして、それ7時半からですね、6時半からはジャーナリングというものをやっています。朝今日自分はどういう立ち位置で、どういう基準で、過ごしますかっていうことを、朝決めるっていうことをするだけで一日がものすごく変わります。そして一日を締めるときは自分が朝こういうふうに行きたいよっていう、意図ですよね、意図を設定するっていう言い方をするんですけども、設定した意図と、実際の、自分の生き方、選択、判断、決断が意図した通りになってるかっていうのを振り返る、これを朝晩やっていただくだけで人生の質というのは様変わりしていきます。それを朝の分ですね、6時半からやっております。こちらは、松野真由子というね、先週出てもらった講師ですね、心理学と中庸思考のクラスを担当してくれている人間ですけれども、彼女とそしてもう一人ね、花井シオンというイタリアで30年間旅行会社を経営して日本に戻ってきたというね、一番年長さんなんですけれども、彼女と、松野が2人で回してくれています。そこに、最近ね入っていただいて、そのジャーナル、セルフコーチングジャーナルを使って人生が変わりましたっていう方々がお手伝いをしてくれています。ジャーナリングをして、世界情勢を知って、そして、今日の自分の生き方を考えるっていうね、その2本立てで、皆さんの人生をサポートしています。ぜひオープンチャット入っていただいて、6時半からと7時半から朝の準備をしながらね、ながら聞きで結構ですので聞いていただけると、6ヶ月続けたらかなり変わった人生になっていくと思います。そして、この、世界情勢から、今の構造を読み解いて、今の皆さんの、生活をしているところの構造を読み、構造のつまりですね。つまりを読み解いて、鉄人の言葉を、借りて、どのように、構造的な問題を、解決していったらいいんですか？っていうことを皆さんの頭で考えていくための、考えていただくための問いを、X の方でも発信しています。そしてスレッズの方でも発信しています。こちらもね、両方、まあ、毎日、やりたいんですけども、毎日はちょっとできないので、私、自分でやっていますのでね、私、全部自分の私の言葉になります。そちらも活用ぜひしていただいて、朝とそちらは、朝ライブは耳から、X とスレッズはテキストで、そしてこのポッドキャストで、総括的なものをね聞いていただけると、かなり、皆さんの中で、これまで思い込んでいたもの、前提として持っていたもの、構造的に問題となって気がつかなかったもの、気がついてご自身の中で、あ、どうしていきたいなっていうのが思い浮かぶっていう構造で設計をさせていただいています。私の方から、それはここが問題だよね、こうするとその問題って解決できるよっ っていうふうには言わないです。それをやっていくと皆さんの中にたまるものがないんですよね。自分で考える、その自分で考えられる土台を作るっていうのが出来上がらない限り、ずっと誰かの何かをインプットしないと決められない自分になりますよね。SNS の弊害そこだと思います。たくさんの方が素晴らしいことを言っていただいてるんですけれども、人生に詰まった時、これってどうしたらいいんだろうと、動けなくなった時、私たちは外に原因を探しに行きますよね。そして SNS で、YouTube とか X とか Threads とか、今たくさんの方がいろいろなことを発信してくれています。インスタとかもそうですね、 Facebook もそうですね、どこかに探しに行って、そしてこういう問題ってあるよね、この問題あなたこうしてるからこれが問題になってるんだよ、そうじゃなくてこっちなんだよ、こうするんだよっていう構成じゃないですか。その構成は広がる、バズる、これも分かってるんですよ。なのでそのような構成で皆さん、アウトプットを投稿をしています。そしてそういうものがたくさんの方の目に触れて、たくさんのいいねがつくと、それがもっと拡散されて、もっと多くの人の目につくんですよね。それをやっているとですね、どうなるかというと、自分で考えなくなりますね。誰かに聞いて、誰かに問題すらも指摘してもらう。そしてその問題の解決方法すらも教えてもらう。それを毎日毎日毎日毎日やってるんですよ。SNS を見てるということは。そこに最近は AI が入ってきています。AI に問題を指摘してもらって、AI に答えを出してもらう。そういうね、時代になっています。それ、自分でやってるんだったらいいんですよね。自分でそうしますって分かってやってるんだったら、何も言わないです。そうじゃなくて、多くの方は知らない間に考えない構造に巻き込まれちゃってるんですよね。これ、3年後、5年後、10年後、自分の脳はどうなるか考えてみていただきたいと思います。何も解決できない脳になっているとしたら、それはあなたが望んでいたことなんでしょうかということですね。自分が望んで今日の選択をしているのであればいいんですけども、望まなくてその選択をしていることにも気づかずに、でも選択しちゃっているというふうになりやすい時代になりました。なので、あえて私はそのバズる構成から逆をいくことを決意しました。一人でやることを決めたのもそういう動きになります。皆さん、ぜひ自分の頭で状況を見極め、自分の頭で問題を見極め、詰まっているところを見極め、そして解決策も自分の頭で考える。どう生きたいかも自分で考えて自分で決定していく。そこに様々な情報は参考になるだけ。答え自体を見つけるのではなく、参考にするだけ。そういう情報の取り方をぜひしていただければと思います。私ももうですね、還暦を過ぎましたので、自分の人生どうこうしたいっていうのはもうないわけです。これから日本を背負って立つ、これを聞いていただいている、30代、40代、50代の皆さんですね、その後に続く20代、10代の方、もちろんなんですけれども、その方々が20年後、30年後に自分の頭で考えられなくなった時の日本がどうなっているか、そこに少しでも、そういう世界ではない、自分でこうしたいよねという方向に行くにはどうしたらいいかと考えて、ひらめいて実行していくっていう人が 普通にたくさんいる、そういう日本に、するために、最後のね、10年だか20年だか、あと命がどれだけ残ってるか分かりませんけれども、その残っているね、命のエネルギーをそこにね、使いたいと思って、この全ての発信のね、方向性を今年から変えてきております。皆さんに、おかれましては、なんかつまんなくなっちゃったなって思う方もいらっしゃいますと思います。そのような方は、無理をね、することはないので、来週から聞かないようにします。で、結構です。少しでも、ここ聞き続けていれば、自分の頭の中の脳の神経回路が変わっていくんじゃないかな。これまで、自分がなんか流されてきた気がする。意図してないのに、なんかずるずると後退している気がする。立ち位置の話ですね。立ち位置が後退している気がする。成長してないって話じゃないですね。私たちは停滞しているように見えても、後退しているように見えても、成長していますから、そこは安心していただきたいんですが、そうじゃなくて立ち位置が下がっているように感じる、ということがあるとしたら、もしかしたらずっと聞いていただいて、その私からお伝えする問いに、頭に汗をかいて考えることで、10年後20年後、脳の神経回路は、緻密になって、いるなというふうに、思われる方はですね、どうぞこれからも、毎週このポッドキャストを聞きに来ていただけると嬉しいです。はい、今日は45分に、かかってしまいました。だいたいいつも20分ぐらいでね、上げようとしているわけなんですけれども、だいたいこれくらいになりますですね。来週は30分ぐらいで、終わらせるようにしたいと思います。それでは今日これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。